はようございます。短くお祈りいたします。御言葉が打ち開ければ光を放って、愚かなものを里からしむ。主よ、あなたの御言葉を今待ち望んでおります。生ける主の御言葉を聞きたく、この御前に集まってまいりました。どうか私ども一人一人に語ってくださいますようにお願いいたします。私どもの固くなるな心をどうか御霊によって砕いてくださいまして、素直にあなたの御声を聞くものとしてくださいますように、主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。あと30年もすると、人工知能、AI っていうんでしょうかね、それが今人間がしているだいぶ多くの仕事をもう肩代わりしてしまっている世界が訪れるだろうということをニュースで言っていました。つまり、まあお前よりかロボットの方がずっと確かな仕事をすると、先のことを予想することだってできる、もうあなたは必要ないと言われてしまうんでしょうか。なんかちょっとそら恐ろしい気がしました。俳優で、また海援隊というグループのリーダーでもあった武田鉄矢さんがラジオ番組でこんなこと言ってました。AI が神になる日っていう本があるそうなんですけれども、松本哲三っていう人が書いた本なんですが、その本をちょっとショッキングなタイトルなんですけど、それをこう紹介しながらこんなことを語ってたんですね。AI、ロボットは確かにこれまでの膨大なデータを瞬時に処理して今後のことを人間にアドバイスすることだってできるでしょう。しかし AI の頭脳が苦手なことがあると思う。それは根源を問うことだ。哲学的なことだ。例えば、この世界はとか、他者、他人とはとか、そして生きるとはとか、あるいはこの世の苦しみとか、そういったことを問うこと、そういうことは AI、ロボットにはできないんだ。それは人間にしかできないことなんですよ。本当にそうだなって思いました。で、聖書の中に呼ぶ記がありますけれども、これが本当に聖書の中の大事な書物として置かれているっていうことは意味があることだなって思いました。私たちの人生にはどういうわけか分かりませんけれども、突然のようにもう耐え難い試練や苦しみが襲ってくるっていうことが起こり得ますよね。で、聖書はそういう問題を避けて通過するっていうことはないんです。で、この10月はずっと1ヶ月間この呼ぶ記について礼拝の中でもご一緒に考えてきました。今日もその最後の部分です。42章読んでいただきました。で、そしてこの呼ぶ記の42章のですね、もう最後の最後の部分というのはハッピーエンドになっていますよね。まあ、振り返ってみますと、第1章でサタンが神様に呼ぶについてこういうふうに言うわけですよね。利益もないのに神様を敬うでしょうかって。呼ぶが信仰を保っているのは何か利益があるからでしょって言うわけですよね。利益がないのに神を敬うかって。で、その呼ぶがですよ、最後には本当に恵まれて、それこそ利益を得て、これで祝福されて、はい、おしまいって言うんだと、なんかちょっと説得力がないって言いますか、もうなんかちょっと肩透かしのような気分を僕はちょっと抱いてしまったんですけれども、まあ、この呼ぶの最後の最後の部分っていうのは、学者に言わせると、後からの付け加えじゃないかっていう、 説もあるらしいですけれども、まあ、それはそれとして、だけれどもですね、私は今回もう一度ヨブ記をじっくり味わう中で、あ、やっぱりこの最後の部分というのはあってよかったっていうか、聖書にあるっていうことはやっぱりとても意味があることだなって思わされたんです。で、そのことは最後にちょっとお話ししたいと思うんですけれども、まずですね、ヨブのこの救いっていうことを考えてみたいなと思いました。ヨブの救い、ヨブが救われたっていうことは一体どういうことなんでしょうか。で、少なくともこの42章の前半の部分まではヨブ自身は、まあ、普通の人間の尺度から見ればまだ不幸そのものを背負っていますよね。一人でこう闇を背負ってしまっているようなもう人生を抱えているヨブです。にもかかわらず、まあ、38章以下、先週38章見ましたけれども、その38章以下でこう神様がヨブに直接話しかけられる。で、そのことに始まって、まあ、途中短いこうヨブの応答の言葉っていうのがポツンポツンと出てきますけれども、まあ、実にですね、この38章から48章までっていうのは、そのほとんどが神様からの言葉であるんですね。で、その神様の言葉をヨブは直接耳にしてこう言っているんですよね。で、それが今日読んでいただいた42章の1節から3節です。ヨブは主に答えて言った。あなたは全能であり、身旨の成就を妨げることはできないと悟りました。これは何者か。知識もないのに神の経輪を隠そうとするとは。その通りです。私には理解できず、私の知識を超えた驚くべき御業をあげつらっておりました。ヨブはもうここでは神様に反発はしておりません。むしろ神様に降参をしています。もう白旗あげてるって言いますか。あなたは全能であり、身旨の成就を妨げることはできないと悟りましたって言うんですね。私はこのヨブの言葉そのものにも深い意味があると思いましたけれども、それ以前にまずヨブが本当にこう嬉しかったことがあるんじゃないかなって思いました。それはそれまで37章まで隠れていた神様がこの38章以下で直接ヨブ自身にお声をかけられたっていう、その出来事そのものです。言い換えれば、神様は、あ、本当に生きておられたんだっていうことをヨブは体験したんですよね。で、ヨブ自身がそれまで受けてきた苦しみの数々も、そしてそれゆえに嘆き、うめき、訴えてきたその自分の心そのものを神様はずっと聞いてくださっていたんだ。自分は確かに覚えられていたんだって。で、そういう深い納得が、きっとこの時、神様がヨブにお声をかけたっていうその出来事によって、ヨブはもう本当にもうそのことで十分だって、思ったんじゃないかなって、私は思いました。まだヨブは、重い皮膚病を身に負っているんですよ。だけれども、その病気が癒される、癒されないっていうその外的な癒しよりも、もっと深い、神様との人格的な結びつき、魂の平安といったようなものが、ヨブにこの時与えられたんじゃないでしょうか。私はこれがまず、ヨブにとっての大きな救いだったんじゃないかなって思います。で、ヨブの人生は、ある言い方からするならば、もう苦難を受けて、もうそれをずっともう神様に訴え続けた人生だって言えるんじゃないでしょうか。私3週間前にもヨブについてのお話ちょっとここでもさせていただきましたけれども、前の章のところのところで。で、その時にワルター・ブルッケマンっていう人の書いた詩篇を祈るっていう本をちょっと引用させていただきました。こんな言葉を引用しました。丁寧で礼儀正しく 控えめなことが信仰的であるならば、彼ら、まあ、この場合は詩編の詩人たちですね、彼らは信仰的ではありません。彼らが信仰的であるのは、この混乱状況を聖なる方に向かって真正面から言葉で語ろうとしているという、その意味においてだけであります。そういう言葉でした。混乱状況があってもいいんですよね。それを誰に向かって訴えるのか、聖なる方に向かってその思いをそのまんま、あるがまんま打ち明けていく、それが詩編だと。で、ヨブも本当にそうなんじゃないかなということをお話ししたと思います。私たちは、あ、いえ、私はって言ったらいいかもしれませんけれども、もしかしたらそのように神様と取っ組み合って関わっていくっていうことに信仰的に少々淡白になってしまっているっていうことがあるんじゃないでしょうか。あのヤコブがですね、私を祝福してくださらなければあなたを離しませんって、天の使いと組み落ちをしたっていう出来事が創世記にありますよね。あのように神様は、私たちがむしろ神様に向かって食い下がっていく、そのことをむしろ望んでおられるんじゃないでしょうか。自分の運命というか、それをそのまんまイコール神様の御心だっていうふうに思わなくてもいいんですよね。イエス様もおっしゃいました。求めよ、叩け。神様はヨブに、この少し前のこの38章から神様は現れてこう来るわけですけれども、この38章のところでは嵐の中で声をかけたってありました。で、その言葉はですね、40章の6節にも繰り返されているんですね。40章6節、主は嵐の中からヨブに答えて仰せになったってあります。先週のこの説教の中で山下先生がおっしゃいました。この嵐の中でっていうのはいろいろな解釈があると思うけれども、この嵐の中でというのは、ヨブ自身の嵐のただ中で主がお声をかけてくださったのではないかと思うっておっしゃって、僕はハッとしました。ああ、そうだなって思いました。神様はヨブの心を、その心の嵐を見過ごしになさる方じゃなかったんですよね。で、そのヨブの心の嵐っていうのは、じゃあ一体何だったんでしょうか。私はそれは苦難の意味を問わずにはいられない苦しさ、そういう嵐だったんじゃないのかなって思いました。なぜこの私がこのような苦しみに遭わなければならないんですか。これは何かの罰ですか。理解できません。私はあなたに真面目に従ってきました。あなたを信じてきました。なのにどうして今私はこのような苦しみと出会わなければいけないんですか。あなたの御心が私には分かりません。そんな神様との格闘がヨブの心の中にはあったんじゃないでしょうか。そのヨブなんですけれども、まあそのヨブだったんですけれども、先ほど読んでいただいた42章ではその格闘が消えていますよね。あなたは全能であり、身旨の成就を妨げることはできないと悟りました。で、神様が、これは何者か、知識もないのに神の経輪を、まあ、ご計画と言ってもいいでしょうか、神の経輪を隠そうとするとはと問われた、その問いに対しては、その通りです、私には理解できず私の知識を超えた驚くべき御業をあげつらっておりましたと語っています。これはすごいことだなって思ったんですね。 それまでのヨブの、言葉から出てこない言葉をヨブは語っているんですよね。ヨブは変えられているんです。このところで体は相変わらずひどい皮膚病のままです。その外見というのは最初の方で書いてありましたけれども、3人の友人がもうひるむほどだったほどのありさまですよね。しかしヨブの心は身胸の成就を妨げることはできないと悟りましたと言えるほどに解放されているんです。そこに至るまでは、繰り返しになりますけれども、彼の内側、内的な葛藤が、神様との格闘があったわけですよね。で、私はこの、あなたは全能であり、身胸の成就を妨げることはできないと悟りましたって語ったヨブの言葉に、新約聖書のもう一人の方の言葉を重ね合わせることができるように思いました。他でもない主イエス・キリストです。イエス様も十字架にかかられる前夜、神様との間で格闘してこう祈ったって記されているじゃありませんか。イエスはひどく押されてもだえ始め、彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず目を覚ましていなさい。少し進んでいって地面にひれ伏し、できることならこの苦しみの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、こう言われた。アッパ父よ、あなたは何でもできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。マルコによる福音書14章の33から37を今お読みしましたけれども、主イエス様も神様の御旨を通って通って本当に苦しまれたんですよね。なぜこの私が、天の父よ、あなたから使わされたこの私が、人間が神様に背いた罪のあがない、その供え物となって十字架にかからなければならないのですか。父よ、できることならこの杯は受けたくありませんって、極めて人間的って言ったらいいんでしょうか、本当にこう格闘されたその祈りの言葉が記録されていますよね。私たちはこの時どんなに激しい霊的な格闘というものが主イエス様の中で起こったのか、本当にはわからないと思います。ただ聖書に記されているところを受け取るのみです。でも短い祈りではなかったんじゃないでしょうか。近くにいた弟子たちが眠りこけてしまったぐらいですから、そのゲツセマネでの祈り、その祈りの中で最終的にイエス様が決断されたことは何だったでしょうか。ヨブのあの言葉と同じですよ。あなたは全能であり、身胸の成就を妨げることはできないと悟りました。イエス様はこうおっしゃいましたよね。父よ、あなたは何でもできになります。しかし私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。ヨブの苦しみっていうのはもう時を超えて神の一人子イエス様のお苦しみと結びついているんです。人間は苦難を自分の身に受けると、なぜって問います。理由を知りたいって思います。この答えは何ですかって誰でも問いますよね。そうでないと安心できないからです。3人の友人たち、ヨブに訪れた3人の友人たちもその理由の答えをヨブに告げたんですよ。でもそれは因果応報の考え方で捉えられていました。 あなたに何か非があるからだろうと。それこそ、まあ、因果応報の考え方っていうのは、火のないところに煙は立たないっていう考え方ですよね。必ず原因があるんだと。しかし聖書はその考え方を退けます。イエス様、あの生まれつきの盲人におっしゃったじゃないですか。あなたが生まれつき盲人なのは、目が見えないのは、誰の罪のせいでもないよと。あなたの罪のせいでもないし、両親の罪のせいでもないよ。ただ神の御業があなたの身に現れるためだって。これが聖書の捉え方ですよね。なぜ私たちの人生に苦難が訪れるのか、その答えは今は私たちには隠されていると思います。こうこうこうなんですっていうはっきりした定式化した答えはないと思います。誠の神様だけがご存知の事柄だと思います。そして私たちは忘れちゃいけないんだなって思うんです。なぜ、何故って問いますけれども、その最も深い問いを捧げてくださった方も主イエス様じゃないですか。あの十字架の上で、我が神我が神、何故私をお見捨てになるんですかって。こんなパラドックスないですからね。神ご自身が死なれる、人の罪を背負って死なれるっていうことをイエス様がしてくださる、してくださった。こんなに大きな何故はないんですよ。それに比べれば私たちの人生に起こってくる何故は、もうこの神のこの何故の中にもう覆われているんじゃないでしょうか。私たちの頭の理解をはるかに超えたところに、僕は神様の御旨っていうのはあるんだなって思います。でもその神様の御旨っていうのは、私たちを滅ぼす御旨じゃ絶対ないですよ。私たちを救う御旨なんですよ。そのために主は私たちの罪と苦難のすべてを背負って十字架の上で命を捧げてくださったわけですもんね。でもヨブの時代、もちろんまだイエス様はお出になっていません。けれども私たちが主イエス様に会って今救いをいただいているっていう、その筋道とヨブが救われるっていう筋道も、僕は大事なところで共通しているなって思いました。それは一言で言えば、ただ恵みによってっていうことです。ヨブ記40章で面白い言葉があるんですよね。まあ、ちょっと4節全部読んでみますけれども、こう書いてあります。神様に向かってヨブは言いました。私は軽々しくものを申しました。どうしてあなたに反論などできましょう。私はこの口に手を置きますって言うんですね。この口に手を置きます。口語訳では、私は口に手を当てるのみですっていうふうに訳されていました。つまりこう黙るんですね。これまでのつぶやきをやめてひたすら聞くんですよ。主の言葉に聞く。ヨブは神様の声を聞いたときにおしゃべりをやめたんです。皆さん思い返してみてください。不思議ですよね。私たちも信仰が与えられた時っていうのは、神様の前に降参をした時だったんじゃないですか。沈黙して、あなたにはもう負けましたっていうか、わかりました、アーメンって言って、そして信仰が与えられたんじゃないですか。 信仰を学ぶって言いますけど、それが例えば知的な理解の積み重ねであるならば信仰にはなりません。私たちの努力、頑張りでも信仰の心は与えられないと思います。マルチン・ルターが言うように、救いっていうのは行いによってではなく、まず私たちを救おうとする神様の恵みがあるんです。こう私たち握り拳というかね、一生懸命こう握って頑張るぞってこう思うんですけども、そうじゃなくって、その握ったこう拳をね、こうほんとその手のひらをこう開いて、こう空っぽになって神様にこう差し出していく。でその時に神様はそこに恵みをこう掴ませてくださるんじゃないでしょうか。ヨブ記一章二章のヨブの態度は実にこう立派でしたよね。もう非の打ち所がありませんでした。もう優等生と言ってもいいようなヨブの言葉がありました。でもそのヨブ もう3章以下ではだんだん優等生ではいられなくなってきましたよね。その中でヨブは、一体これまでの自分の信仰っていうのは何だったんだろうっていうふうにこう考えたんじゃないでしょうか。それこそサタンが言うように、利益がなくなれば神様を信じなくなるような、そんな信仰だったのか自分は、ってそんなことも考えたんじゃないでしょうか。それまで自分の足で立っていたと思っていたその信仰の足元がもうグラグラって揺れ始めていたんじゃないでしょうか。でもだからこそだと思うんですけれども、この38章以下で神様がヨブにお声をかけたときに、神様は直接ヨブの疑問に答えるようなことではなくって、お前は一体何者なのかと、私が大地を据えたときにお前はどこにいたんだと、圧倒的な神様のスケールの方に目を向けさせたんですよね。ちっぽけなヤコブよ、お前はそんな自分に立てつくような存在かと、そういう神様に、圧倒的な神様の存在とその言葉にもうひれ伏すしかなかったんですよ。これまでヨブは信仰っていうものも、もしかしたらば自分ファーストでしか考えてこなかったかもしれない。でも本当は神様第一、神様ファーストなんだって、神様あってこその自分なんだっていうことに納得して、そしてヨブは塵と灰の中で伏して悔い改めたんじゃないかなって思います。文字通り自分を退けって書いてありますけども、自分を退けたんです。だからヨブは言いました。あなたのことを耳にしてはおりましたが、しかし今この目であなたを仰ぎ見ます。言い換えれば、こう頭の信仰、理解の信仰から出会いの信仰、体験の信仰に変えられたんです。悔い改めっていうのはまさにそのことじゃないでしょうか。さて、最初の方に申しました、このヨブ記の最後の最後はハッピーエンドにこうなっていて、何かこう肩透かしをこう食うような感じがするって申しましたけれども、けれども私はこう今は思っています。このヨブへの癒しと祝福は、考えてみたらば別にヨブの努力の結果でも何でもないわけですよね。それこそ一方的な恵みとして与えられたものです。ヨブはもうひどくまたね、本当にこう裕福にまた元に戻されて、また子供も与えられて、自分のこう病も癒されてって、もう本当にもう出来すぎだなと思うぐらいな祝福をいただいてますけれども、そこまでのことは期待していなかったと思うんですよ。神様の憐れみですよね。その憐れみが祝福にの出来事として本当にいろんなものを与えてくださったんだな。で、その事実に僕はねハッとしたんですね。 私たちも同じじゃないかなって思ったんです。私たちが今神様の恵み祝福をいただくためには私たち何かしましたか？何かの行為の結果で神様が祝福してくださったなんてことは一つもありませんよね。神様はそれこそ私たちが求める前から私たちに必要なものをご存知だった、そういう言葉がイエス様が語っておられますよね。私たちが求める前からです。だからこそ神様は私たちに御子イエス様を送ってくださったじゃないかなと思うんです。あなたには御子が必要なんだよ、あなたが求める先から私はそのことを知っているから御子をあなたに与えるんだよ、そういうことだと思います。ヨブ記の最後の言葉はこういう言葉で終わってますよね。ヨブは長寿を保ち老いて死んだ。あ、ヨブ最後やっぱり死んだんですよね。地上の祝福をあふれんほどに受けたヤコブも癒されたヤコブも最後は死で終わったっていうことをもう冷静に聖書は書いているんです。これが言ってみれば旧約聖書の時代の、まあ、信仰っていうか性ですよね。しかし私たちはどうでしょうか。御子を信じる者は永遠の命を持つ。ヨハネによる福音書3章36節そう書いてあります。私たちがこの地上でどのような人生を歩もうとも、どんな試練が襲ってこようとも、もう御子イエス様を心の内に宿している私たちは死が終わりじゃない、いやもうイエス様が心の内に住んでいる私たちはもう永遠の命の人生がもうこの地上に歩んでいる時にも始まっているんですよ。イエス様と共に歩むっていうのは永遠の命の生をもう生き始めているっていうことですよね。こんな大きな祝福ないなって思いました。ヨブが掴むことができなかった祝福を私たちは今いただいているんですよ。ヨブが出来すぎの祝福をいただいているって言いましたけども、私たちはもっと出来すぎの、私たちの思いをはるかに超えた祝福を神様からいただいているんだなって、なんて感謝なことだろうって思いました。ロマ書の8章の32節にこんな言葉があります。私たちすべてのもののためにその御子をさえ惜しまずに地に渡されたお方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないことがありましょうか。アーメンですよね。そうであるならば私たちはこの地上をこの確かな希望に裏打ちされて、そして忍耐をもって共に取りなし合いつつ歩んでいきたいって思います。来月はイザヤ書から1ヶ月間聞いてまいりますけれども、そのイザヤ書の中からの言葉を一つお読みしてお祈りして終わりたいと思います。イザヤ書の50章10節です。イザヤ書50章10節お前たちのうちにいるであろうか、主を恐れ主のしもべの声に聞き従う者が、闇の中を歩く時も光のない時も主の御名に信頼し、その神を支えとする者が。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、皆を心から賛美いたします。ご一緒に呼ぶ気から私たちへの祝福のメッセージを聞くことができ感謝申し上げます。呼ぶが最初に言った言葉、 私は裸で母の胎を出た。裸でそこに帰ろう。主の皆は褒めたたえられよ。その言葉が新しく響いてまいります。そうです。私たちはあなたの前では裸です。何もかもあなたはご存知です。そのあるがままの私たちを愛してくださいます。主イエス・キリストを私たちに送ってくださるほどに愛してくださっています。どうかそのあなたのあふれる恵みをしかと受け取ることができますように。今日礼拝に足をいろいろなご事情でお運びになることができなかったお一人一人にもどうか伴っていてくださいますようにお祈りをいたします。救い主、主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。